東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、10月に入りましたね。行楽の秋とか、まあ、いろんな秋がありますが、私はやっぱり食の秋かなと思っておりまして、芋栗かぼちゃ大好きなので、美味しいものをつまみながらお仕事育児頑張ろうかなと思っています。夏の疲れもあると思いますが、いっぱい食べて元気出しましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は私たちの生活を支えるガス、調理に給湯に暖房にと、まさにライフラインでもあるサービスですが、そんな都市ガス事業の日本最大手、東京ガス株式会社常務執行役員 CDO の菅沢信弘さんをお迎えします。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は東京ガス株式会社常務執行役員 CDO の菅沢信弘さんをお迎えします。菅沢信弘、慶応義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了後、東京ガス株式会社に入社。東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社事業企画部長などを経て、2019年に執行役員電力本部電力事業部長に就任。2023年に常務執行役員 CDO 就任。東京ガスということで、知っていそうで知っていないことがたくさんということで、ちょっといろいろ聞かせていただきたいんですが、事業内容ガスに限らずっていうところなんですかね。
そうですね、どうもありがとうございます。ちょっとまあうちの会社の話させていただきますと、我々のまあガスのですね、まあ、原料をまあ液化天然ガスという形で LNG って略されるんですけれども、まあ、これは海外から調達をしてます。で、それはまあご家庭の皆様あるいは企業の皆様にまあ都市ガスとしてまあお届けしていると。で、我々合わせてですね、天然ガスを燃料とした火力発電所も持ってまして、で、そこでまあ電気も作って、今電気とガス両方まあお届けしてます。最近やっぱり環境っていうのかなり意識高まってるので、電力ではその太陽光とか、あるいは風力といったいわゆる再生可能エネルギー、まあこれも合わせて提供させていただいているということになります。で、当然ガスをお届けすると、ガスを使う機器が出てきますので、やっぱそこの機器に対しての、まあ、我々エンジニアリングなんて言い方してますけども、まあそういったサービスであるとか、あるいはだんだん脱炭素をお客さんしたいってなってくるので、まあそこの対しての、まあソリューションみたいなのもお届けしているという状況です。で、これもっぱら国内でやってまして、で、国内はまあそれ以外も実は不動産事業とかもやってます。で、あと一方海外もですね、まあエリアは決まってるんですけど、まあ海外もエネルギー周りの事業を、まあちょっと展開していると、まあこんな感じになってます。
とにかくエネルギーにまつわることは全てお任せあれという感じでしょうか。
ありがとうございます、はい、そうありたいと思いました。そうなってきます
でも確かにガス以外のいろいろな、まあ、クリーンなエネルギー含めてされてるってイメージ今日はもうありますけど、やっぱり遡ること一番最初はガス、
おっしゃる通りですね、はい、なんか歴史の教科書を勉強するみたいな感じになっちゃうんですけど、
いやちょっと勉強させてくださいせっかくなんで
歴史的にはですね、1885年にうちの会社できたということになった、まあ、渋沢栄一さんがまあ作ったということなんですけども、ちょっと実はもうちょっと前からスタートしてまして、ガス事業自体は、まあ、いわゆるこの明治時代ってこう、まあ、文明開化で西洋の文化いろいろ入れてましたねと、うんうん、でその中で1872年、うん、横浜で初めてガス事業が始まりました。でこれ日本に技術なかったので、はい、フランスのまあ技術者を連れてきて、まあ、始めたということで、で、うん、その時は今の館内にあるのいわゆるこの馬車道通り、はい、そこに街灯としてガス灯としてスタートしたというのが日本でのガス事業のまあ始まりということだそうです。
ちょっと今馬車道の素敵なレンガの街中に、
そうですね、
ガス灯がパッてつくイメージができました。
そうですね、
それが1872年、
おっしゃる通りなんですね。 そこから2年経った後ですね、東京の銀座にも街灯として、まあ、ガス灯、まあ、その時は85基入ったって聞いてますけれども、大掛かりなガス灯は2年後の銀座で、まあ、始まったということになります。それで当時ガスっていうのは、今私たちまあ、LNG っていうのは原料してますけども、当時はそういうのはなかったので、石炭をいわゆるこう蒸し炊きにするとこうガスがこう出てくるんですね。でそのガスを原料にお届けしてたと。で実はその古い工場が今私どもの本社ってのは浜松町あるんですけども、そこのすぐそばにまあ昔の工場があったようでして、でそこからまあガスを届けにパイプラインが必要になるんで、まあパイプラインを作って道を掘って埋めて銀座まで持ってったっていうのがこの時代の成り立ちだということですね。
浜松町から銀座近い気もしますが、当時のねその作業を考えると
当時だと大変だと思いますよね。それでやっぱそのガス事業自体、実は今申し上げたタイミングでは弊社ではなくて東京府がやってたことなんですね。まあ、いわゆる今の東京都、まあ、行政がやっていたと、はい、でこれがまあ先ほど申し上げた1885年に渋沢栄一さんがまあ500社ぐらいいろんな会社を作った中にまあ東京ガスを作って、まあ、その受け皿になるということで、まあ、そのガス事業自体を東京府からまあ譲り受けて、で東京ガスのガス事業というのが1885年からまあスタートすると、まあ、こんな歴史なんですね。
ちょっと知れば知るほどね、そういう成り立ちだったのかと思っていますが、今の会社の規模ってとてもとてつもなく大きいイメージがあるんですが、はいはい、社員数でいうと何人くらい？
そうですね、今社員数、まあ、グループ全体でいうとですね、1万5000人ぐらいの規模になります。で、まあ、当然1万5000人同じ仕事してるわけではなくて、原料である LNG を受け入れる、そこから、まあ、ガスを作ってパイプラインで送ったり、あとお客様サービスってことで、まあ、非常にこう多種多様な、まあ、職種業種があるという中で、まあ、1万5000人が今仕事をしているということでありますね。
都市ガスの事業者としては日本では最大の企業ということですもんね、
はいはいはい、
でもちょっと先ほどガスの歴史について聞かせていただきましたけど、はい、なんかもうガスの歴史を聞いてると本当に文明こう発展していく歴史につながるのかなっていうところも感じますが、いかがですか？
そうですね、どうも最初ガス灯ってこう明かりを照らすで始まったんですけども、笹川さん中学とか高校の時の理科の教科書ってちょっと覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、
ほとんど覚えてないと思う。
私も覚えてるんですけど、唯一覚えてるのがあって、はい、基本白黒の教科書の中にカラーのページが多分ちょっといくつかあって、うん、で実はそこに炎色反応っていうやつをやって、要は火がですね、ちょっとまあ金属イオンみたいなの入れるといろんな色になるって、多分それを理科の教科書で入ってた、私それ記憶あるんですけれども、
あの実験楽しいですよ ね、
ですね、
あの実験した記憶があります。
あ、そうです、はい、でですね、実はさっき街灯って申し上げたんですけど、その時代からこの炎色反応っていうのをどうも使ってたみたいで、そのいわゆる、まあ、ナトリウムカリウム銅って、まあ、いわゆる金属イオンみたいなものを入れると、まあ、色が緑になったり黄色になったりってあるんですよね、で、まあ、いわゆるこの炎の色がこう鮮やかになるってことで、それをうまく使ってお花の柄作ったり、あるいはその、まあ、国旗みたいな旗みたいな形を彩ったりってことで、この炎を単なる炎じゃなくて、まあ、そういったその宣伝みたいに使ってたって、もうこの時代ですね、あったって聞くんですよ。なのでもう本当100年以上前からそういうことやってたんだなって、まあ、我々が勉強した理科の教科書のやつもう100年以上やってたんだななんて思うと、本当ちょっと歴史を感じるなというふうに思いますね。
一番最初からもう機能美だけじゃなくて、そういう楽しみ方とかそういう見せ方をもうすでに工夫してされてたんですね、
してたということらしいですね。
そのガスすごくこうなんていうの、技術っていうんじゃなくて、その最初のあの馬車道にポッて明かりがついたっていうところから始まったこのガス事業っていうことで、なんかこう今の時代ってね、いろいろな会社の発展はあれど、なんかその一番最初の映像があると、なんかすごくこういいですね、会社の文化を感じられるというか。
そうですね、そうですね、
うん、日本最大手の都市ガス事業者ということになる東京ガスさんですけれども、サービスデータのデジタル化ってやっぱりこれだけの規模の事業をやるとなると必須になってくるのかなと思いますが、うん、そのあたり冷静に見てどうでしょう、進んでいらっしゃる方か、どういう体感でいらっしゃいますか？
まあ、進んでいるというふうに思いたいし、進むようにしたいと思っているというのが本音ですね。で、先ほど申し上げたように、もう100年以上前から我々ガスもお届けしてましたし、最近だとまあ電力あるいはサービス、まあ、ソリューションというものをお届けしているということで、うん、今後もですね、それを安定的にお届けする っていうのは、これはもうデジタルの世界があろうがなかろうが、これはもう継続的にやるもんだと思ってるんです。で、ただ一方、脱炭素だとか、あるいはデジタル技術みたいなものっていうのも本当に動きが激しくて、で、やっぱそういった中で社会はやっぱりより良くなっていかなきゃいけないし、お客様もそれをより生活の質を上げるとかですね、そういったことで我々こう価値を上げていくようなことをしていきたいというふうに思っていると。で、そのためには今東京ガス、今までこういったエネルギーサービスを提供してた、単純なそれだけじゃなくて、我々がもっとお客さんにとって、社会にとって役立つような、まあ、ビジネスを、まあ、自ら変えていくみたいなことをやらなきゃいけないというふうに思ってます。で、そういった意味だと、2年ほど前に中期経営計画で作ったんですけど、その中にまあ3つの柱を挙げてまして、で、1つ目が脱炭素と安定供給っていうのをしっかり両立させながらまあやっていきましょうというのが、これが1つ目になります。で、2つ目は、このソリューションっていうのをですね、まあ今までサービスって言い方もしてたんですけど、まあもうちょっと幅広く唱えてソリューションということで、これも本格的に展開していこうということと、あとまあ我々企業自体がしなやかな企業にしっかり変革してきました。まあ大きく3つ言ってるんですね。で、この中でやっぱりデジタル化っていう切り口で言うと、実はこの3つの戦略を、じゃあ具体的にどんなことやろうかってことをこう紐解いていくとですね、もう全部デジタル化ってところが必要になってくるんです。ちょっと具体的なところで一言申し上げますと、例えばエネルギーの安定供給と脱炭素化なんてところで言うと、これからやっぱり環境を CO2 があまり排出しない、その再生可能エネルギーをどんどん入れていかなきゃいけない。ただ、残念ながら再生可能エネルギーってお天気次第で結構動いちゃうんですね、
はい、
曇ってたら太陽光は止まっちゃったりしますので、そうするとそういった発電量が変動しちゃう、太陽光、風力もそうなんですけど、お客様には必要なものを安定的に必要量をお届けしなきゃいけないということになると、当然その再生可能エネルギーがどんぐらいの発電量をするかっていうのを精度よく予測する必要があって、これはもうデータとデジタル化っていうのも必須なんですね。で、当然お客さん使いたい量とミスマッチ分があるので、それをまあ火力発電とかでこう穴埋めしたりするんですけど、やっぱその火力発電を早く情報を集めて、その量をまあ発電させてあてがうっていうようなことも、これもデジタル化がないと早くできないってことで、もう本当はこういったデジタル化っていうのはもう必要不可欠だなというふうに思ってます。
こういったその今の安定供給にデジタルが必須ってお話、非常に分かりやすかったんですが、その技術っていうのも結構前から導入されてるものなんですか？
レベルはあるんですけども、少しずつまあやってまして、で、おそらくこれから例えば太陽光を一つ取ってもですね、各ご家庭の屋根の上にどんどんついてくるだろう、そうするとお客さんの件数も増えてくる、そうするとお客さんごとのコントロールも、今まではまあある規模だったものが、それが10倍100倍になっていったりすると、やっぱことさらその調整する業務っていうのは複雑広くなってきますので、デジタル化あるいはデータをベースとしたデジタル化の予測の高度、コントロールの高度っていうのは、今まで以上にもっと高度化していかなきゃいけないというふうには思ってます。
いや、本当に夏は特に最近も私たちの住んでいる国が亜熱帯化したんだなっていうところを感じながら、災害とかも恐ろしいですし、安定した環境の中で暮らすとか安全の中で暮らすっていうことに、結構将来的に何年後かにはもう危ういのかもしれないところも、本当に生きているだけで感じてたりもするじゃないですか。
そうですね。
その中でその将来変わっていく環境の中で、この安定性を生み出していくっていうのもかなり大変な計画ですよね。
そうですね。まあ我々も一つの戦略なんてこと言ってますけど、やっぱここはやっぱ一番大事だと思ってまして、まあその中でも脱炭素みたいのも実現しなきゃいけないわけですので、そこをまあどう両立させていくかっていうのはまさに我々の腕の見せ所だと思いますし、まあそういった価値をお客様にご提供していきたいなというふうには思ってますね。
でも日本のこうインフラ事業ってちょっと海外に住んだことないのでわからないですが、まあ安定をこれからも求めるっておっしゃってますけども、すでにやっぱり安定性でいうと世界の中では日を見ないものなんじゃないかなと思ってますが、そのあたりやっぱり。
そうですね。そこはやっぱり日本ってかなり傑出してるなというふうには思います。レベル高いと思います。それはまあ先人の方々のいろんな苦労もあって、そういうのできたとも思いますし、ただ、さっきおっしゃられたように、だんだんこの気候の変動も大きくなってきて、で、場合によって集中豪雨が来て何かが止まっちゃうとかっていうのもゼロでもない。だからやっぱり今まで以上にこう難しい環境の中でもそれを実現させなきゃいけないので、我々としては今レベルが高いからいいっていうところに安住しないでですね、これから先どんどん変わっていく中でもしっかり安定供給していかなきゃいけないってところはしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。
これ東京ガスはいつ頃から具体的にこう DX の取り組みを進めてこられたんですか？
はい、ありがとうございます。いつからやってるかというと、以前からですね、お客様のデータ、ガスエネルギーの使用量とか、あと設備のデータ持ってましたので、そこをベースにエネルギーを効率的に、こんな風に使ったらいいですよみたいなアドバイスとかですね、ご提案っていうのはしてたので、これはもうだいぶ前からやってます。で、本格的 DX 取り組みって言いますと、私CDO って立場でデジタルを統括してますけども、6年前にですね、全社にこういわゆるデジタルを推進していくっていう、デジタルイノベーション本部っていう組織を設置したんですね。で、これが6年前でもあるので、本格的にと言いますと、2018年からという言い方ができるかなというふうに思います。
で、DX の取り組みを様々されていらっしゃると思うんですけど、例えばなんか最近の取り組みでいうとどんなところが挙げられますか？
いろんな取り組みをしてるんですけれども、一つ我々今イギリスのオクトパスエナジー社っていう会社と戦略的な提携を結んで、彼らとも合弁会社も作ってますし、彼らのサービス取り入れてます。具体的に言うと、彼らのイギリスでいうデジタルアタッカーっていうやつで、もう今10年も経ってない前にできた会社が、もうイギリスでもナンバーワンの企業になっちゃってるんですけれども、そこがその開発した、お客様サービスシステム、名前クラーケンっていうんですけれども、このシステムを東京ガスにも今導入をし始めてるとこです。このクラーケンって入れてもそれだけではトランスフォーメーションにつながらないので、それをいかに使いこなしていくかってやっぱ大事で、で、そのために今我々お客様対応業務っていうのも結構見直してます。で、そういうのも合わせてサービスの高度化、効率化を図っていきたい。こんなことを今やってるんですね。
オクトパスとかクラーケン、すごくキャッチーな名前が並んでて、実はあれですよね、オクトパスエナジーさん、この番組にもゲストでお越しいただいてて、その時も本当に前衛的な取り組みと、それでいてこう信頼性と身近な価格設定とみたいなところで、そうか、イギリスではこういう会社がもうナンバーワンなんだって思った記憶があるんですが、その中で、オクトパスエナジーさんが作り上げているクラーケンというサービスを導入されている、
そうですね、
クラーケン、ちょっと改めてどんなものなんでしたっけ？
一言で言うと、お客様サービスシステムのプラットフォームなんですけども、具体例で申し上げますと、これは電気を主にしたサービスなんですけど、お客様ってやっぱりだんだんこうライフスタイルって多様化してきてると思うんです。で、夜に電気を集中的に使う方、あるいは昼に使う方もいらっしゃる。そうすると、やっぱりそういった使い方に応じて、やっぱり我々も料金っていうのをこうカスタマイズしていく必要がある。で、例えば電気自動車お持ちのお客さんって多分ご家庭でチャージをすると思うんです。で、いつチャージしようかなって当然考えられる中で、できれば安い時間帯にやりたいのねって皆さん思われるので、やっぱそういったところのカスタマイズできるような料金システムを作んなければいけない。こういったことでお客様のこのニーズ、カスタマイズしたいっていうものが結構どんどん多様化してきて増えてくると思うんですね。で、それをこのクラーケンっていうシステムを作って、で、お客様基本的にはこれウェブとかを中心にそこのシステムにご要望とかもどんどんお客様に入れていただきます。で、我々はそれを見てお客様に答えていくんですけど、先ほどの業務を変えるっていう中の一つなんですけど、いわゆるこうワンストップ営業体制っていうのを作りたいと思ってまして、例えば笹川さんがかお客様の時に、例えば電気とガスとソリューションみたいなものを仮に使っていただいている場合、昔はガスだったらこの部署、電気だったらこの部署とかいやいや分かれてる時期もあったんですけども、やっぱり基本お客様は東京ガスって見ても一社なので、やっぱ我々営業もですね、ワンストップで笹川さんが電気のことでお困りでも、水回りでも、あるいはガスでお困りのことも全部一人のオペレーターが基本的にワンストップで受け入れて、でお答えをするとというようなことで、そういった情報も全部集中的に集めて、で、お客様とのやり取りをスムーズにスピーディーにやる。そのためにやっぱりデータをちゃんときれいにしてやり取りもできなきゃいけない。それを実現するのが、このクラーケンというプラットフォームということなんです。
私電気こうやって使いたいんですっていうことをまた別部署にもちゃんと共有してもらうことによって、私のことすごい知ってくださってますね、東京ガスさんっていう形になるっていう、
ね、そうですね、もうそれは当たり前のようにやっていきたいなというふうに思ってます。
ありますもんね、やっぱり別部署でこの電話番号にかけてくださいって言って03から教わるっていう、
ちょっとお待ちくださいとかってこう転々されちゃうと、
もうそういう時代じゃないんですね。
もうそういう時代じゃもう絶対ないと思うんですね。
顧客情報を集約していくっていう意味もあれば、その利用者側としたらどんどん顧客体験が良くなっていくっていうことなんですね。
そういうことをぜひ実現していきたいというふうに思ってます。
ちなみに杉澤さんのこのお名刺にも書いてあるこのイグニチュア、これはどういうものなんですか？
これイグニチュアと言いました。我々新しいサービスソリューションをやってきますというふうに先ほど申し上げたんですけど、この新しいサービス、ソリューションをですね、こうイメージしていただく、いわゆるブランド名、ブランドの名前になります。 それでこのイグニチャってちょっと実はあの造語でして、イグナイトっていうこう英語で点火するとか灯すとか、まあ喚起するっていうのと、あとフューチャー、未来ですね。これを合わせて、まあいわゆる東京ガスとしてですね、このエネルギーの枠を超えて、まあ未来に向けて先進的な、まあソリューションをご提供していきたい、まあそういうソリューションですってことを、まあ想起するような、まあブランド名として、まあ大事だと。まあこういうことでございます。
今このあの、クラーケンの話だったり、イグニチャーの話を聞いても、なんかガスを使うって私たちすごい革新的なことは求めてないというか、ただ使えればいいって思って、てるところもあるけれど、この先の将来のガスの存在ってどうなるんだろうって思って、ちょっと今までのガスとまた変わってくるのかなってところもあったりして、なんかそのお客様が先々求めてることをきっとずっと考えながら、
ね、
5年先10年先のことをずっとやっていらっしゃるのかなっていう感じがします。
まあまさにそれをこれからもっと本腰を入れて本格的にやっていこうっていう思い決意も込めた、まあ事業ブランド、まあイグニチャーだというふうに思ってますね。
どんな食べ物にしろ、何を使うにしろ、どこに住むにしろ、なんか一世代前よりも今って自分のライフスタイルにこだわりを持っていきたいっていう方も、
ね、はいはいはい、
なんか自分も含めて割とそういう考えを持ってたりするので、そういう意味ではこういうインフラ、そのベースから考えていくっていうのはライフスタイルそのものを考えるにつながっていきそうですよね。
いやもう本当おっしゃる通りで、もうライフスタイルってやっぱお客様個々で変わっていくと思うんですよね、ですのでやっぱりそういったライフスタイルに合わせて、お好みに合わせてですね、我々がやっぱり必要なものをカスタマイズしてまあご提供していく、まあそれはご家庭とか法人とか地域コミュニティ合わせてですけども、そういったことをやってきて、まあそれがまさにまあイグニチャーのまあコンセプト、一番大きいコンセプトだというふうに思ってます。
来週もいろいろとお聞かせください。お付き合いよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ここでデジタルフォルムからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルムでは5年ぶりにデジタルフォルムカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルムカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルムフューチャーピクス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピクス、今日は東京ガス株式会社常務執行役員の杉澤信弘さんをお迎えしました。私たちの生活を支えてくれているガス事業、今いろいろなエネルギーを使いながら展開されているということでしたが、来週はですね、 DX 社内でこうデジタル化をどんどん進めているというその取り組みについて伺っていけたらなと思います。デジタルフォルムフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.